こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。トラベラーズノートと歩く東京の可愛い街散歩は、イラストレーターエッセイストのタミが東京を歩いて出会った店、食、建築、景観、文化施設などを手書きのトラベラーズノート風イラストと地図で紹介する街歩きガイドである。2024年間160ページの本社は、神田から吉祥寺まで20エリア160スポットを扱い、定番観光の網羅よりも各町で美味しい楽しい時間を組み立てる視点に重きを置く。第1部ではエリアごとの個性に沿った散策を示し、第2部では自家焙煎コーヒー、都市型ワイナリー、ブルワリーを軸にした昼飲み散歩を収録する。情報を効率的に消費するためだけのガイドではなく、目的地へ向かう過程、街で偶然目に留まるもの、記録する喜びまでを散策体験の一部として捉える一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に20エリアを街の性格から選ぶ散策設計。本書の第1部は、東京を一律の観光都市として扱わず、20のエリアごとに異なる散策の動機を与えている。例えば神田ではパワースポットと近代建築、上野では美術館、博物館と食べ歩き、蔵前では文具や雑貨、谷宿では古民家、寺院と食を組み合わせる。この構成の重要点は、読者が店名の一覧から行き先を決めるのではなく、その日に求める過ごし方から街を選べることである。アートを見ながら歩きたいなら青山や清澄白河、道具を見たいなら相場橋、下町の名店を巡りたいなら人形町といった具合に、散策のテーマが工程作りの起点になる。地図とイラストを併用する形式も、移動の合理性だけでなく、街の中で寄り道を含めた回遊を想像させる。東京に詳しい人にも知らない駅で降りる際の具体的な入り口を提供する構成である。次に、食、買い物、文化を切り離さない可愛い発見の視点。題名にある可愛いは、雑貨や菓子の見た目だけを指す限定的な評価軸ではない。本書では人気のスイーツ店やカフェ、昔ながらの洋食、いなり寿司、たい焼き、どら焼き、道具、街の景色、アートなどが歩く途中で出会う魅力として並べられる。つまり、食事をする場所、何かを買う場所、建築や展示を見る場所を別々の目的地に分けず、同じ散歩の中で相互に結びつけている。例えば築地を東京の台所、相場橋を道具の街、人形町を美食の街と捉える紹介は、街の商業や歴史的な蓄積が現在の楽しみ方につながることを示す。この視点は、有名店を最短で訪問するためのランキング型ガイドとは異なる。読者は店の知名度だけでなく、自分が惹かれる器、甘み、路地、建物といった小さな関心を手がかりに、散歩の満足度を高められる。さらに、手書きのトラベラーズノートが情報を体験の記憶へ変える。本書の特徴は、タミが実際にトラベラーズノートに描いてきた食べ物や散歩の日記の表現を街案内に生かしている点にある。文章と地図だけで構成されたガイドは、営業時間、所在地、人気度といった実用情報を素早く伝えるのに向く。一方で、手書きのイラストには、料理の印象、店先の構え、歩いた際の気分といった数値化しにくい情報を伝える役割がある。本書は後者を加えることで、読者にどこへ行くかだけでなく、そこで何に目を向けるかを考えさせる。著者自身が見つけた物事を描く形式は、完全な客観的データベースではないが、その主観性こそが選択の理由を可視化する。読者は掲載先をそのまま巡るだけでなく、自分のノートに気になった景色や食べ物を記録するという応用も可能になる。ガイドブックとビジュアルエッセイの中間に位置する編集が本書の独自性である。昼飲みを生産者と飲み物の背景から楽しむ第2部、特別な日を味わう昼飲み散歩は、自家焙煎コーヒー、ワイナリー、ブルワリーをテーマに据える。ここで扱われるのは単なる飲食店探しではなく、ロースタリー、東京の都市型ワイナリー、クラフトビールのブルワリーという作り手や製造の工程を意識しやすい場所である。ワインエキスパートの資格を持つ著者の経歴も、この章が飲み物を街歩きの文化的な目的地として扱う背景になる。ただし、本書は専門的な酒類解説書ではなく、散歩の延長で一杯を味わうための案内である。見学予約ができるワイナリーや飲み比べを楽しめるブルワリーに触れることで、飲む行為を商品消費だけで終わらせず、土地店、作り手への関心につなげている。飲酒をしない読者にとっても、自家焙煎コーヒーの章を含め、都市の小規模な作り手を訪ねる散策モデルとして読める。利用時には各店の営業状況や予約条件を事前確認する必要がある。最後に、日常の東京を小さな旅として再発見する方法、民は街散歩を非日常的で心が弾む時間と捉え、目的地に着く達成感を大切にしている。本書が提示するのは、遠方へ旅行しなくても普段と異なる駅で降り、歩く速度を落とし、関心のある店や建物を訪ねることで、日常の都市に旅の感覚を見出す方法である。 日比谷の公園から銀座方面へ歩く流れ、二子玉川の隠れた店を探す視点、四ツ谷の時間帯による表情の違いなどは、地域を固定的なイメージで消費しないための手がかりになる。また一人でも誰かと一緒でも楽しめるという案内は、散歩の自由度を示す。一人なら興味の向くままに寄り道でき、同行者がいれば食や展示の感想を共有できる。本書の実用性は、掲載スポットを再現することだけにない、気になる場所を一つ定め周辺を歩き、見つけたものを自分なりに記録するという再利用可能な散策の型を読者に渡している。結論として、本書は東京で休日の行き先を探している人、旅行者向けの定番コースから少し離れたい人、カフェ、奄美雑貨、建築アートを横断して楽しみたい人に適している。とりわけ目的地だけを急いで回るよりも、街の雰囲気や寄り道を含めて一日を組み立てたい読者に有用である。二重エリアという範囲は広いが、各地域を異なるテーマで提示するため、自分の興味や滞在時間に応じて選びやすい地図の情報性に加え、手書きのノートとイラストが店や景色への注目点を補うため、読後には行く場所の候補だけでなく、見つけたことを残す散歩の姿勢も得られる。一般的な東京ガイドが名所・交通ランキング網羅性を主軸にするのに対し、本書は著者の観察を通して食道具・文化施設・街並みを一続きの体験として示す点で際立つ。ただし店舗情報は変わりうるため、訪問前の確認は不可欠である。その前提に立てば、掲載先をなぞるためだけでなく、自分だけの東京の小さな旅を設計するための視覚的で実践的な案内役となる。ご支援いただける場合は、タミポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。